tú.
少しに深い父なる御神様、7月の中旬、下旬になってまいりますが、梅雨が今週明けるという予報もございます。これからますます暑くなってまいりますが、どうぞこの世の中でも私たちの健康をお与えくださり、また信仰の強さを、力をお与えくださいますようにお願いいたします。今日もこのように主日の礼拝を兄弟姉妹たちと共に主の御名によって守ることができて感謝をいたします。今この瞬間にも主が共にいてくださいまして、私たちに親しく望んでおられます。どうか上からの御言葉の語りかけ、そして御臨在の印を私たちに豊かにお示しくださいますように、それに対して私たちは賛美と感謝、信仰の告白と、そして応答に応えようとしております。どうかあなたと私たちがここで本当に親しくあることを学び取り感じ取ることができますように、主の恵みと憐れみが豊かに私たちに心の奥底まで入ってまいります。しかしこの恵みの座に集うことができなかった兄弟姉妹たちがたくさんございます。痛みを覚えておりますもの、病んでおりますもの、年を取っておりますために体に不自由さを覚えておりますもの、どうか憐れんでくださいますように、勤労をよくなくされたり、あるいは旅の途中にあったりするために多重をしておりますために、ここに来れない兄弟姉妹たちにも憐れみを与えてくださいますように、また心の大きな重荷を背負っておりますものにを軽くしてくださいますように、私たちはこの地に建てられておりますが、この地にはあなたの民がなお多くおります。私はその方々を呼びかけ、そして召し出すあなたの皆さんに参加しております。どうか福音宣教などを祝福してくださいますように、時が良くても悪くても御言葉を余すところなく語り続けることができるように、この教会と街道と信徒をお持ちくださいますように、全世界ではいろんなことがございます。困難の中にあるキリスト信者がたくさんございます。どうか憐れみをお示しくださいますように、助けてくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエスキリストの御名をし御前をさえいたします。
アーメン。
ガラテヤの信徒の5章7節から12節をお読みください。ガラテヤの信徒の第5章7節から12節、新約聖書の349ページです。ガラテヤの信徒への手紙第5章7節から、あなた方はよく走っていました。それなのに一体誰が邪魔をして真理に浸わせないようにさせたのですか。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません。わずかなパン種が練り子全体を含ませるのです。あなた方が決して別な考えを持つことはないと、私は主をよりどころとしてあなた方を信頼しています。あなた方を惑わす者は誰であろうと裁き呼びます。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。 あなた方を書き乱す者たちはいっそのこと自ら虚勢してしまえばよい。7節でパウロは比喩を、陸上競技を比喩にしております。ガラテの信徒たちはトラックを懸命に走っている走者の姿です。そのようなガラテアの信徒たちの熱心、彼の信仰に励んでおりましたけれども、その当時はパウロにとって心の喜びであったに違いありません。とか今はどうなったのか。陸上競技走、特に短距離走ではコースを外れると失格です。マラソンでも同じでありまして、コースを外れて走ればそのマラソンランナーは失格になります。ゴールに駆け込んでも失格者になってしまう。なぜガラテヤのキリスト者はこのようにコースから外れてしまったのか。パウロは誰が邪魔をしてあなた方が真理というゴールに到達することができないようにしたのかと語ります。10節では同じく70節では惑わす者という表現が出てきておりますけれども、パウロにとりましては彼らを全力疾走から外れさせ、そしてコースを離れさせたのはそれは惑わすものだと断言しております。言うまでもなくガラテヤに入り込んでまいりました二世紀をした。私たちここでこの全体を読んできて一つ不思議なことを感じられるかもしれません。パウロはガラテヤのキリスト信者の責任を厳しく問うてはいないということです。今日の観点から言いますと、信心、信仰の問題では本人の問題です。ですから、信仰から外れていけば、その責任は当然本人にある。このように考えるのが常識だと思います。ところがパウロは、この文章で、このガラテヤの信徒の手紙の中で不思議なことにと言ったらいいでしょうか。ガラテヤのキリスト信徒を弾劾したり、厳しく責任を問うたりしてはいないのです。これは不思議に思われませんでしょうか。本来私たちの感覚ならば、信仰を外れていったガラテの人々をパウロは厳しく、お前たちは一体何をしてるんだと、だらしないじゃないか、あるいはなんと不信任者よと言って厳しく叱責したり叱りつけたりしても不思議ではないですね。ところがこの箇所も含めてガラテの信徒の手紙の中でパウロはそういうことをしております。ただし厳しく指摘しておりますのはその偽教師たち、別の言葉で表現いたしますならば異端者たち、福音をねじ曲げてしまう者たち、救われるのは信仰だけではなくて立法の行いも必要だというような偽教師たち、誤った福音を語る者についてはパウロは容赦しません。大変厳しい言葉で彼は偽教師たちを攻撃します。その落差に驚き、あるいは私たち自身があれと思わされるかもしれません。もちろんパウロはガラテの信徒たちがもうそのまま放っておいていいとかですね、彼らが偽教師たちの方に流れていっていいとはもちろん考えていません。 その逆です。8節でこのような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません、うんうんと言っておりますが、この誘いという言葉、勧誘という言葉は、これはおそらくパウロに対して投げつけられた言葉ではないかと、仲介者、この聖書の箇所を解説している人が記しておりました。パウロはガラテヤの人たちを勧誘した。しかしパウロは、いやそうではない、ガラテヤの偽教師たちがしていることは勧誘だというわけです。勧誘というのは、それは要するにセールスとかですね、あるいは物売りと同じように、こちらの利益を売るために何かをに誘い出すことですね。よく玄関にビラ配りをよくいたしましたけれども、そこの玄関にですね、聖霊と宗教の勧誘を行い、ですから宗教の勧誘では聖霊と同じようにお断りですから、あまり好まれないようであります。実際宗教団体への勧誘、これがお誘いという、お誘いというと意味は柔らかになりますけれども、しかしとにかくやってることは宗教団体への勧誘ですね。だけどパウロはガラテヤの偽教師たちがしていることは勧誘だと、パウロ自身はこういう勧誘だというふうにいう言葉を投げつけられたんですけども、いやそうじゃない、ガラテヤの偽教師たち、彼らのところに入ってきたあの異端者たちがしていることは、これは勧誘だと、要するに自分たちの宗教団体の人数を増やすためのそういう、いわば一種の宗教活動事業に過ぎない。ではこの勧誘に対象されることは一体何かといえば、言うまではなく御言葉を述べ伝えること、あるいは宣教するということです。宣教、まあ、伝道という言葉とよく並べられておりますけれども、まあ、宣教、宣教と勧誘とは違うんだとパウロは言おうとしているわけです。宣教とは何か、それはイエス・キリストを明らかにすることです。イエス・キリストの恵みを述べ伝えることです。イエス・キリストの十字架の贖いを明らかにすることです。これと勧誘とは違うんだ。私たちキリスト者は伝道しなければならないと言われますけれども、これは決して勧誘ではありません。キリスト教という何か宗教団体への人数を増やすためにお誘いするというのが、これは宣教とは違います。宣教というのは、それは時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えるということであって、その御言葉の内容というのはイエス・キリストであります。イエス・キリストの十字架の贖いを明らかにすること、相手がをですね、お誘いして私たちの人数を増やすなんていう、そういうものとは違うんです。キリストの素晴らしいこの恵みを、救いの豊かさを明らかにしていくことです。やり方はよく見ていますけれども、でも心構え、あるいは本質は勧誘と宣教とは違います。私たちがしているのは宣教です。そして多くの宗教団体がしているのは勧誘です。それはセールス、宗教団体のお断りと同じ類です。 あなた方を召した方というのはイエス・キリストのことです。宣教活動はそれはユダヤ主義者の言うようなものではなくて、イエス・キリストから出たもの、イエス・キリストが命令し、イエス・キリストがその概要であるものだということを改めて確認いたしましょう。五節に、八節、ごめんなさい、九節に進みましょう。九節にはまた比喩が語られています。パン種、イースト菌の例えですね。わずかなパン種が、つまりイースト菌が練り粉全体を膨らませる。これ何を言っているかと申しますと、十節の別な考えです。別な考えとは、これは偽教師たちの異端的な教えです。人が救われるのは信仰だけではなくて立法の行いも必要とするというような、あるいは福音をねじ曲げ、福音を水増しするような、そのような教えが別の考えです。異なる考えです。よく似てるように見えるわけですね、外見は。けれども、よく似ているけれども、それは異なれる考え方であり教えだとパウロここで言っております。そしてそういうものが、外見はよく似てるんです。ガラテヤに入ってきました偽教師たちの教えは、信仰、キリスト教信仰プラス良き行いです。だから外見は半分似てるわけですから、ですから半分同じだからいいだろうと、そういうふうに考えるのは分かります。どうせキリスト教なんではよく似た教えを語っているんだから、だから A でも B でも C でもよく似てるんだから、大体こう最大公約数は同じだから、だからいいだろうと。違うんです。それは別の考え、異なれる考え方であって、それが私たちの魂の中、あるいは私たちの信仰の中に入ってきたらどうなるか。イースト菌がパン全体を膨らませるように、それがこの異なった考え方が信仰全体をないがしろにしてしまう、ダメにしてしまうわけです。良質のイースト菌でなければ、その後イースト菌がパンを膨らませますと酸っぱくなって食べることができないんです。日本で売っているようなですね、イースト菌、あれはもう本当に良質の厳選されたものを売っておりますから、それをパンに混ぜて膨らんでいたら、それ焼いていい匂いするんですけども、古代世界では雑菌がそのパンダの中に含まれていたそうです。そういうものがですね、ある時間のうちにその膨らみを抑えておかないと、バーッとこう広がっていくと、もう酸っぱくって食べられやしない。ですから膨らませて大きくなってきたと思ったら、もうそれはそのパンはもうボツにしなければならない。それと同じように、異なった福音、それは見かけはよく似ている、同じキリスト教じゃないかというふうに言われるかもしれない。けれどもそういう福音に毒されますと、私たちの信仰全体がそれが全部堕落してしまう、そういうものだと、あのここで警告を発しているわけです。でもとパウロ申します、あなた方が出世ですね、決してそういう別の考え方を持つことはないと、私が主を拠り所としてあなた方を信頼しています。これ驚くべきことなんです。ガラテヤの人々はパウロに背を向けた、敵対してるんですよ。ガラテヤのキリスト信者たちはですね、パウロのことを、あれはですね、敵だと言ったのがありません。そしてかつての恩義を捨てて、彼らは自分たちの道を行こうとしているわけです。そんな人間を信頼していますと言えますか。 クリスチャンだって同じですよね。自分と同じ考え方を持たないで背を向けていく、いきますと、まあ、あんなやつなんてどうだっていいや、天国地獄に行こうとのようなことは私は関係ない。教会から離れていった人々、私たちはつい忘れてしまってしまう、まさしく失われたものとして扱うことになります。しかしパウロはそのようなガラテヤのキリスト信徒をあなた方を私は信頼すると言い切っているわけです。教会がみんな仲良くワイワイ穏やかにすればいいと言ったって、教会は決してそういう穏やかさ、あるいは和気あいあい、あるいは仲良しグループには少しの間はなったとしても、そのまま長続きしません。どうしたら教会の結束というもの、一つであることは、それは維持できるのか。パウロはここで秘訣を言っているわけです。彼は主をよりどころとしてあなた方を信頼している。ただ信頼しますなんて口だけで言っているんじゃないです。主をよりどころにしなければ、主イエスキリストが中心にいなければ、主イエスキリストのへの信仰が確保されていなければ、教会のというのはですね、お互いに信頼しましょう、クリスチャンをお互いに愛しましょう、信頼しましょうと言ったって、そんなことは成り立ちようがないということなんです。それが教会です。主をよりどころとしてあなた方を信頼、主をよりどころにしないところではこういう信頼感は湧き上がってはきません。この私たち自身も同じことが言われていますね。主をよりどころとしないような、そういう教会の人間関係はいつまでたっても信頼関係なんて確立しません。見かけは和気あいあい仲良いように見えてもですね、みんなに朗らかににごやかにしているかも分かりませんけれども、しかしそれは見かけのみです。本当に教会のお互いがクリスチャンが信頼し合っているということが成り立つためには、これクリスチャンの教会だけではありません、家族同士ですね、クリスチャンホームでの夫と妻の結びつき、あるいは親子の関わり、そういうものを全部含めてみても、主をよりどころにしなければ、主を基礎にしなければ、その信頼関係は確立しないということです。これは会社同士の、会社の中での人間関係でも、あるいは友人関係でも、全て言えることかもわかりません。そして私はあえて申します、相手がノンクリスチャンの場合、その人を信頼しようとすればですね、キリストをよりどころにしなければ信頼しきることはできない。これがやっぱり私クリスチャンの姿だと思います。あいつは信頼できないと思うわけです。主をよりどころとしなければ、主をよりどころにしなければ私たちは誰も信頼することができないわけです。話は進みすぎました。パウロはガラテヤの信徒たちが別な考え方に行くことはない、つまり異端的な考え方に走っていることはないと信じている。なぜ信じているんでしょうか。それは主のよりどころとする、つまり主イエスキリストにある救いの恵みが、あるいは福音の喜ばしさが基礎となれば、基礎となるからです。それを基礎としておれば、つまりガラテヤの信徒たちはあの福音から本当に離れるはずがないじゃないか、こんなに素晴らしい福音があるのにどうしてあんな異端、ケチな異端に行ってしまうのか。パウロはそこを信じているわけです。福音の素晴らしいこの恵みを知れば異端に行くはずがない、異なった教えに行くはずがない、このようにパウロは言っているんです。私たちの教会もこの福音の素晴らしい恵みに立っていたら異端に走るはずがないんです。まあそれでも行くじゃないかというふうに言われませんが、現実はそうかもしれません。しかし私たちはその現実なんかに惑わされてはならないんだと思います。信仰から離れていく人が確かにいますけれども、この救いの恵みさえ分かっておる、あるいはこの救いの恵みが豊かであれば、そんな異なった 欲しい方に行くはずがない。これは私たちキリスト者の信頼関係のよりどころです。十一節に来ますけれども、兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとすればというに仮定形で言われておりますが、パウロはこのように批判されていたのではないかと言われております。つまりユダヤ人には割礼を述べ伝える、そしてギリシャ人とかその他の異邦人には割礼を述べ伝えない。ユダヤ人はですね、割礼を述べ伝えて割礼を受けなさいと、どんどん割礼を受けなさい、そう言ってるんじゃないか、そういうふうにパウロは言われていたので、今なお割礼を受けて述べ伝えているとすれば、迫害なんか受けるはずがないじゃないか。実際ユダヤ人からの迫害のことを考えてたんですね。ユダヤ人に割礼を教えていた、ユダヤ人から迫害を受けることがない。つまりパウロはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと誰であろうと、割礼なんか救いに必要ではない。善行も良き技も修行も禁欲もそういうものは必要ではない。ただ救われるのは福音だけだと。だからユダヤ人から迫害を受けている。そしてそのようなことを述べ伝えていれば十字架のつまずきもなくなっていたろうと、このように申します。有名なコリントの信徒の手紙第1章22節から24節でパウロはこのように言っております。同じことを言っているのでありまして、別のところじゃありません。パウロはコリントの信徒の手紙の第1章22節でこのように言っております。300ページですね。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は地位を正しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものです。ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。ユダヤ人にとっては十字架はつまずきであった。ユダヤ人は贖いというのは生贄を捧げることによって、つまり律法の教え通りに生贄を捧げることによって私たちの罪は贖われる、許されるんだというふうに言っておりました。要するに犠牲を捧げる、その犠牲というのはもっと言えばですね、犠牲をお金で買うわけです。高い羊、あるいは貧乏人は、貧乏なものは鳩、買ってですね、それを生贄として捧げて、そして私の1年間あるいは今までの罪が全部許されるというのが、これユダヤ人の考えです。ですから熱心に立法に従って生贄を捧げていったら罪は許されると彼は言いました。そしてそのようにユダヤ人として宗教儀式に参加する中で割礼があり、あるいはカレンダーがあり、あるいは動物の肉を食べない、ある特定の動物の肉を食べないという、そういう戒めがある、そういう禁欲生活をしていると神様から恵みをいただけるんだ、救いの恵みをいただけるんだ、永遠の命を獲得できるんだというのが、これユダヤ人の考え方でした。しかしキリスト教信仰はイエス・キリストの十字架はその生贄が指し示していた完成品であって、キリストの十字架が私たちの罪をことごとく許すものであると教えました。ユダヤ人にとってはそんな馬鹿げなこと、キリストの十字架なんて、あれはキリストがただ十字架につけられて政治犯として処刑された印じゃないか、そんなものに何の意味があるかと言ったでしょう。彼にとってはつまずきだったんです。十字架さえなければ、キリスト教信仰はやっぱりつまずきようのない、本当に 十字架なしのキリスト教というのは素晴らしい、面白い、楽しい、教えかもしれません。けれども、一旦十字架を語られますと、もう多くの人々は嫌悪感を示す。これは何もユダヤ人だけでは私はないと思うんです。十字架を語りますと、ああ、また十字架だ。何の変哲もない、難しいお話に過ぎないだと。あるいはわけのわからん。もっともっとですね、キリスト教は、例えば、事前を語ったり、あるいはもっとですね、脇が仲の良いお話をしたり、愛を語ればいい。そういうふうに言うわけです。でそして十字架はいつの間にか忘れられてしまう。なぜならば、十字架はつまずきだからです。しかし、パウロは言います。あなた方をかき乱すもの、信仰プラス割礼などというものは、あなた方をかき乱すものであって、去勢すればいい。まあ、ここには女性もおられて若い人もいますけれども、割礼というのは男性の生殖器の先を切り取ることです。そんなちっぽけなことをするんだったら、パウロ言うんですね。男性の生殖器全部切ってしまえばいい。むちゃくちゃな話ですけれども、それほどまでにパウロはここで激高してない。あるいは彼の感情を抑えることができなかったんだと思います。十字架を語らない。でそして、信仰プラス良き行い。あるいは禁欲など、格好のいい。あるいはみんなが受け入れやすいような。そういうことを言うような連中は、自ら虚勢してまえばいい。なんていうほどに、彼は激しい言葉で使っているわけです。私はこういう気迫にどう感じ取るでしょうか。書かれた文章もこれだけのことなんですけども、しかしパウロのここで語ろうとしている気迫は感じられると思うんです。私たちが救われるのはただ福音です。言ってしまったらそれだけ。けれども、このことですね、これは私たちの全てがかかっていると言い切るんです。なぜならば、これが曖昧にされれば、永遠の命も曖昧になるからです。私たちの天国行きも、全て崩壊してしまうからです。どんなにこの人生で素晴らしい、楽しいですね。そういう価値ある人生を選んだとしても、最後がめちゃめちゃだ。これ何もならないんじゃないですか。ですからパウロは、割礼なんて教えているものは、自ら虚勢してしまえばいい。と言い切っているわけです。こんなに激しい言葉で、感情で彼が言っていることを私たちは、あ、そうですよと済まされますか。私が今信じている福音信仰というもの、それは決してつまらない小さな中で取り替えることができるような信仰じゃない。私がこの教会、あるいは皆さんはそのある時にキリストに出会って、そしてただ福音を信じる信仰によって、ただ神の恵みによって救われるというふうに教えられているように信じました。その事実はこれ何にも変え難い価値ある宝だということを皆さんに申し上げたいです。お願いします。天の父なる神様、私たちはあなたの恵みによって救われるというこの信仰を教会で教えられました。そして私たちは今なおそれを信じておりますし、またこの福音を述べ伝えようと願っております。これは決して私たちの教会の人数を一人二人増やしたいというような勧誘の思いではなくて、この福音にこそ素晴らしいかけがえのない価値があるということを知って宣教をしようとしております。私たちはその信仰を今の心の中に抱いております。どうぞこの素晴らしい輝くばかりの宝を持ち続けていることを 今日また改めて思い起こす機会を与えられました。あの言葉を通して励まされました。どうぞこの信仰を持ってまた今日から立ち上がり、この宗教など勧誘すぎないと言っている世の中で、そして信仰なんてのはつまらない、もっと大切なものがいくつもあるというふうに叫んでおります人々の中で、この信仰を持ち続けることができ、またこの信仰を探り求めることができるように、また私の固い確信とすることができますように、イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。